どうぞ旧約聖書のイザヤ書の53章を今日お開きください。主イエスキリストとは一体何者なのか、この問いかけに対して神様が私たちに与えてくださった聖書の御言葉は、彼こそが救い主であり、彼こそがすべての主権者なる神であることを明らかにしています。イエス様とは誰なのか、まことの神であり唯一の救い主である。そのことを御言葉が私たちに教えてくれるわけです。そのことを御言葉が明らかにしています。今日私たちはご一緒にこのイザヤ書の53章の御言葉、すべてを学ぶことはできませんけれども、1節から6節までをご一緒に学んでいきます。というのはイザヤも私たちにこのような救い主がこの世にお見えになるんだと、この救い主はこのようなことを私たち人間のためになしてくださるんだと、そのことを予言しています。イザヤはその方に会うことはできませんでした。しかしイザヤはこの御言葉を通して世に来られるはずの救い主がどのようなお方であるのか、そのことを明らかにしています。私たちがそれを見ることによって、我々はこの御言葉が予言した人物は一体誰なのか、まさにその方こそが主イエスキリストであることを明らかに見ることができます。このイザヤ書の53章の御言葉を見ていきましょう。この御言葉を見るとここだけではありませんけれども、繰り返し繰り返し御言葉が我々にすることは何かというと、人間のつまり我々の罪がどれほど罪深いものなのか、どれほど我々が汚れているのかを教えます。そして同時にそれに勝る神様の愛を私たちに教えてくれます。感謝なことですよ皆さん。あなたの罪がどのように赤くても、どのように汚れていても、神はあなたを許してくださる、あなたを清めてくださる、あなたを救ってくださる、その希望を御言葉は私たちに与えてくれます。そしてこのイザヤ書の53編も同様に私たちに神様の素晴らしさを教えてくれます。この来られる救い主がどんなに素晴らしいお方なのか、そのことを私たちに示してくれます。まずこの1節から3節見てみますと、そこには人間の罪が記されています。さっきも見たように、私たち人間がいかに罪深いものかを教えます。そしてその後でそれに勝る神様の素晴らしい愛、その恵みを私たちに教えるわけです。この1節から3節は人の罪を教えます。特にこの中でイザヤは2つの大きな罪を私たちに教えてくれています。1つはメッセージを拒否するという罪です。神様のメッセージを受け入れないという罪です。もう1つは神が備えてくださった救い主を拒絶する、受け入れないという罪です。この2つの罪がこの1節から3節の中に記されています。ご覧いただきます。まずイスラエルの民、そして人々はメッセージを拒みました。私たちの聞いたことを誰が信じたかと一節のところに出てきます。私たちが聞いたこと、おそらくここでイザヤが言っていることというのは、私たちが何か聞いたというよりも、私たち自身が語ってきた、述べ伝えてきたメッセージの話です。というのは人間の、そのイスラエルのその罪が記されているわけです。ですから彼らはメッセージを聞いてもそのメッセージを受け入れることがなかった。で、そのことは我々はイスラエルの歴史の中を通して見てきましたでしょ。時代を通して神の御言葉を聞く者たちすべてがこの神を受け入れるわけではありません。神様のどんなに素晴らしいメッセージを聞いても、どんなに偉大な神だということを聞かされても、なかなか人間はそれに対して心を開くものではありません。ですからこの一節の中でイザヤが言うことっていうのは、 イザヤたちが、預言者たちが語り続けてきたそのメッセージを残念ながら信じる者が少なかった。ですから誰が信じたかというんです。あまりにも多くの人々がそのメッセージを聞きながらその救い主を拒み続けてしまっている現状を表すわけです。また二つ目に、主の御腕は誰に現れたのかと言います。確かに、またイスラエルの歴史を振り返ってみたときに、メッセージを聞いただけじゃない。彼らは主の御業を見てきたわけです。大きな奇跡を見てきました。しかし、だからといって彼らすべてが信じたわけではありません。今でもこういう人がいます。奇跡を見たら信じるって。私たちが思うのは、おそらくそれは起こり得ないであろう。だってイスラエルの民は神様の素晴らしい奇跡を目の当たりにしました。また新約の時代でもイエス・キリストの奇跡を見た多くの者たちが彼に反旗を翻しました。イザヤは言うんです。主の御業、主のその道からを見ても人々は信じない。同時にこの一節の後半のこの主の御腕は誰に現れたのかというのは、そのような主の奇跡を見て多くの人が信じないだけじゃなくて、この実際に救いに導くのが神様の力であること、そのことも教えているようです。というのはこの主の力というのは救いへと導く主の力です。イザヤは分かっています。誰にそれが現れたのかと言います。つまり神様が人々を救いへと導くその御業が誰になされたのか。多くの人が御言葉を聞いたって今見てきました。みんなが信じたわけじゃなかったです。今の時代でもそうです。多くの人が御言葉を聞きます。しかし救われたあなたは神の道からによってこの救いに預かったんです。あなたが私を選んだんではない。私があなたを選んだって。神があなたの目を開いてくださったんです。神があなたの心を開いてくださったんです。分からなかった真理を悟らせてくださったんです。自分のその罪深さを目の当たりにさせてくださったんです。そして私たちはその方のもとへと導かれていった。イザヤはそのことを知ってました。多くの人々がメッセージを聞いても奇跡を見てもこの方を信じることがない。その現実とともにこの救いへと導く神様の御業、悲しいことにそれが全ての人々のうちになされたものではないことをイザヤは知っています。確かに神様が人を救いへと導くんだと私たちも何度か学んだことがありますけれども、ある人々はだから私たちが救われないのは、ある人々が滅びるのは全て神様の責任であるという人がいます。それは間違っていることはもう皆さんもご存知です。なぜかというと、メッセージを聞き、そのメッセージに対してどのような選択をするかというのは私たち一人一人の責任だからです。皆さんもメッセージを聞き、そのメッセージを受け入れようという選択をなさった。ある人々は、この神様を受け入れない、この方を拒む、そのような選択を悲しいですが、しておられます。ですから、罪人が滅んでいくときに、その責任を誰にもなすりつけることはできません。その責任は自分自身にあります。そのことは同時に私たち覚えておかなきゃいけないものです。さて、イザヤが言うことというのは、このイスラエルの民、またそれ以外の人々もそうですけれども、この素晴らしい神様のメッセージというのを彼らは拒んだだけじゃない。実は、送られてくる救い主を彼らは拒むんだということを2節と3節のところでイザヤが教えます。見てくださいね、2節の初めに。彼は死の前に若枝のように芽生えって言います。イザヤもすでに11章の一節のところでこんな予言をしました。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶって。何の話かって。エッサイの家系から救世主が生まれてくるという予言です。 その予言通りにこの方がお生まれになったんだということ、お生まれになるんだということをイザヤは予言するわけです。同時に見てくださいます。砂漠の地から出る根のように育ったって。砂漠の地っていうのは非常に生きるのに大変なところです。つまりイザヤはこういう表現を使うことによって、その生まれてくる救い主というのが大変な状況の中を生きていくんだ。乾燥しきった。でもその乾燥というのはどちらかというと、霊的に乾燥しきった、そういった地に現れていくんだ。そのことを教えるわけです。そういうところにこの救い主が生まれてくる。さて、この生まれてくると予言された救い主、この救い主に対して人々はどんな態度を持って彼を迎え入れようとするのか。イザヤはこの後、この救い主に対して、このしもべに対する4つの態度を記しています。人々のこのしもべ、救い主に対して取った4つの態度です。すべて否定的にイザヤは記しています。1つは偏見です。偏見です。見ていただきますと、2節のところに、彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないと。ここでイザヤは、生まれてくるその救世主が非常にその容姿がみすぼらしいという話をしているんじゃありません。その方に対して間違ったそのメガネで言いましょうかね、メガネで持ってその人を見てる、そういう人間の過ちの話をするんです。もう少し説明しましょう。つまりこの生まれてくる救世主っていうのは、人々が期待するような、人々が考えるような、そのようなリーダーの姿ではなかったということを言ってるんです。思い出していただきたいのは、サウル王様の後、サムエルがその後継者をその探すためにエッサイのところにやってきます。エッサイには8人の男の子がいました。そこにやってきたときに、その長男のエリアブを見たときに、サメルは思ったんです。確かに主の前で油を注がれるものだ。つまりこの長男こそがサウルの後継者であると、そのように預言者は思ったわけです。その時に主がこうおっしゃるんです。サムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見るって。サムエル記第1の16章の6節と7節のところにそのように記されています。つまりサムエルは、このイスラエルの王となるべき方はこういう方であるべきだ、その思いを持って人を見たんです。そうするとこのエッサイの長男のエリアブがそれに最もふさわしいと思った。でその時に神が、あなたが見るように私は見ません。私が見るのは容姿ではなくて、私が見るのはその人の心だ。ですからそういう面では、この神がお選びになった人は、サムエルがその考えた人物ではなかった。ですからここでもそのことをイザヤが言うわけです。人々が考えるような、そのようなリーダー、人々が考えるような、そういった救い主とは違う人だった。ですからその人物を見ても人々は思わないんです。この人は救い主にふさわしい、この人は我々を救い出してくれる人物にふさわしいとは思わない。そのことをイザヤは言うわけです。そういった人々は救い主に対して偏見を持ってみたんです。二つ目に言うことは軽蔑です。ご覧ください。3節に蔑まれて出ています。彼は蔑まれ、このお見えになる救い主に対して人々はどうしたかというと、彼を見下し、彼をひどく嫌うんです。救い主を嫌ったんです。救い主を見下したんです。人としてお生まれになったこの神に対して。 3つ目にこう言います。人々からのけ者にされ拒絶されたということです。人々は彼を拒んだんです。彼を拒否したんです。そして4つ目に3節の後半に人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を尊ばなかったって。不敬の罪です。彼を尊ばなかった、彼を尊敬しなかった。この救い主を見たときに人々はこの方に価値があるとかこの方が重要なお方である、そういうふうに思わなかったということです。故に彼らは何をしたかというと、人々は彼に対してこの救い主に対して顔を背け彼を尊ばなかったって。重要であるとは思わなかったって。救い主ですよ。この世に私たちのために来てくださった救い主を見た人々は、私にとってこの人は重要ではないって。そんなふうに見なかった。だからこう言うんです。3節見てください。悲しみの人で病を知ってたって。なんという慰めの言葉かです。人間がしたことはこのように罪に罪を重ねることでした。ところが、この救い主は悲しみの人である。つまり、こういったことのゆえに心は傷んでるんですが、その原因は、この人々が病に侵されている。つまり、人々に罪が存在していることをちゃんとご存知だというんです。イザヤ書の1章の5節6節のところを見たときに、この病というのが罪のことを指しています。つまり、ね、この救い主は、このように主に対して逆らい続ける者たちを見て、彼らのうちにある罪をご覧になって嘆いていらっしゃるんです。私たちがどんなに罪深いかを知った上で、私たちのことを嘆いておられるんです。そのような憐れみの主なんです。そのことを私たちはこの中でまた再び見ることができるんです。人々はこのような罪をこの救い主に対して犯すんだということをイザヤは予言しました。そしてイエス・キリストに少し目を向けてみましょう。イエス様がこの地上にいらっしゃったときに、人々がこのイエス・キリストに対して何をしたかです。数ある御言葉の中である一箇所だけ、皆さんと今一緒に見たいのは、ルカの18章、18章の32節の御言葉ですけれども、そこに、人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられますって。そんなことを、主イエス・キリストご自身がおっしゃっています。十二弟子をそばに呼んで、このようなことを人々が私に対してなすんだということをおっしゃった。ルカの十八章の32節のところです。人々によって私はあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられるって。今私たちが見てきたこのイザヤが予言したこの生まれてくる救世主。その方が経験するって言ったことをイエス様ご自身が経験しているように思いません？イエスは一体誰なんだろう。御言葉は私たちに言います。救い主だって。この予言されていた救い主だって。さて人間はこうして主に対して罪を犯します。罪に罪を重ね続けます。そのような人々に対する、そのような罪人に対する神様の恵みというのが、主の恵みがこの4節のところや9節のところに出てきます。まずこの4節の最初を見ていただきますと、誠にという説答詞で始まります。ここからこのイザヤはこの世に来られるこの救い主のこの世に来られるその目的について教え始めるんです。何のために救世主がこの世に来られるのか、何のために救い主がこの世に来てくださるのか、その目的をこれから語り始めるんです。 何のために救世主がこの世に来られたのか。答え言いますと、それは私たちの罪の身代わりとなるためです。あなたの罪の身代わりとなるために救い主は来てくださったんです。です。あなたの身代わりです。ですからこの4節から6節を見ていただきますとね、私たちのという言葉が繰り返されています。ご覧くださいます。4節見ていただきますと、私たちの病を負ったって、私たちの痛みを担ったって、5節にも私たちの背きの罪のために、私たちの咎のために、この私たちのというのが8回も出てきます。ですからまずイザヤは、この方がお命になった、この世に来られた目的というのは私たちのためだって、私たちの何のために、我々の罪のためにって。ですから人の罪を表す4つの名詞がここに出てきます。1つは病という名詞です。出てきましたでしょ。4節に私たちの病を負っている。二つ目は痛みという名詞です。四節に出てきます。私たちの痛みを担ったって。三つ目は背きの罪。五節に出てきます。私たちの背きの罪。四つ目は咎です。私たちの咎。五節と六節のところに出てきます。私たちのために来られた。何のために？私たちの罪のために。あなたの罪のためにこの救い主は来られるんだ。そのようにイザヤは予言をしたわけです。その一つ見ていきましょう。まず一つ目に、この救い主が来てくださった。その目的は、私たちの罪を負ってくださるためであるって。4節の始め見てくださいます。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担ったとあります。イザヤは言うんです。この方が来られたのは私たちの罪を負うためである。私たちの病、私たちの痛み、これは罪によって心が病んでいる状態、罪によってさまざまな痛みがもたらされている、そのことを表しています。しかも5節を見てみますと、その罪についてイザヤはより詳しい説明を加えています。2つの罪がここに記されていますでしょ。私たちの背きの罪、もう一つは私たちの咎というふうに書いています、ね、私たちの背きの罪、私たちの罪というのは神様に対する反抗の罪です。私たちは主に対して無法をなすというんです。神様にどうも従っていこうとしないんです。二つ目の罪、私たちの咎というのは不正であり不法行為の話です。で、これらのことをイザヤはこんなふうに表現しています。見てください、6節に。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていったって。私たちの背きの罪、私たちの咎。イザヤが言っていることというのは、結局我々の問題というのは、我々を作ってくださった創造主なる誠の神様を無視して我々の好きなように歩んでいる、そこに問題があるというんです。私たちは自分のやりたいことをやっていきたいんです。自分の好きなように生きていきたいんです。干渉されたくないし支配されたくないんです。神が洪水をもってこの世界を裁かれた時の話を思い出してみてください。一体あの洪水から助け出された人々は誰でした？洪水によって裁かれなかった人々は誰でした？ノアとその家族だけでした。120年もの間、人々はノアが箱舟を作っている様子を見たんです。ノアの話を聞いたんです。人々はそのメッセージに心を開こうとはしませんでした。その当時の人々の様子がどうであったのか、創世記の6章の5節はこうおっしゃいます。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。 つまりなぜ人々が裁かれたのか。人々は神様のことを考えるよりも自分のことを考え、自分の好きなように生きようとしてたということです。人々がしていたことは何かというと、どうしたら自分をもっと満足させることができるのか、どうしたらもっと自分の欲しいものを手に入れることができるのか、考えていたことは自分のことだけだ。神様を全く無視したいからです。今私たちはこの日本という国に住んでいて、我々がこの日本の人たちに、特に子どもたちも含めて教えなきゃいけないのは、我々は猿から進化したんではなくて神によって作られたということです。創世記の最初がなぜそのことを教えるのか、パウロがアテネの町に行った時になぜこの多神教のギリシャの人々に対して、神様という方は全てお作りになった創造主だということを教えたのか。神という方がどういう方かが分からなければ、人々は救いを求めて出てきません。なぜなら我々が作られたんだということが分かれば、当然そこに出てくるのは、その作ってくださった方に対する個人的な一人一人の責任です。だって作られた方は目的を持って作ってくださったんです。何のために作られたのか、そのことがはっきりすると、我々はその目的に沿って生きていないことが分かるんです。やっと罪が分かるんです。それはみんなも悪いことしてるし、私も悪いことしてる、そんなに大きく取り上げる問題じゃないんじゃないかって考えなきゃいけないのは、作ってくださった創造主のその目的に従って、その計画に従って、その命令に従って我々が生きていないということです。それが罪です。どうして神様が洪水によって人々を滅ぼしたのか。人々は神のことを考えるよりも、神に従って生きていくことよりも、自分の好きなように生きていきたい、そのような生き方をしてたんです。それゆえに神様の裁き役だった。私は知らなきゃいけない、我々作られたこと、我々知らなきゃいけないんです。作ってくださった神はこのように生きなさいと私たちに命令してらっしゃるんです。そして悲しいことに、私たちはその命令を全く無視して、自分の好きなように生きている。このような罪を犯しているんです。詩篇の中で、17章の6節やまた21章の25節のところに、その当時のイスラエルの問題をこういうふうに教えています。その頃イスラエルには王がなく、メーメーが自分の目に正しいと見えることを行っていた。今我々見てきたように、みんな好きなことをやってたんです。大変な罪の世界、罪の社会でした。まさに新約聖書が言うように、義人はいないし、一人もいないって。神の前に正しい人なんかどこにもいないって。ローマ書の3章の10節で言うように。また同じように私たちがよく学んできたように、ローマ書の1章の21節のところを見るときに、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったって。神がいることを知ってながら、その創造主なる神様を求めて人々は出ていこうとしない。かえってローマ書の1章の25節が教えるように、彼らは何をしたか。彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからだった。創造主なる神様を全く無視して、神でないものを崇拝するようになった。なんでそんなことをするか。自分の欲しいものを得るためにです。そのためには誰かの助けがいるんです。だから自分に都合の良い神々を選んだり作り出したりして、自分の好きなように生き続けていこうとしているんです。誰も創造主の神様に従っていこうなんて思ってません。神を自分の願いを成就するために活用しようとしています。立場がいつの間にか逆転してしまっています。イエス様がヨハネの3の19でおっしゃったように、光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したって。みんな罪が好きなんです。そのように生きていきたいんです。そうして神様に逆らい続けていく。ですからイザヤはまたここで私たちに 我々の罪深さというのを教えてくれています。神様はあなたの罪深さをちゃんと知ってらっしゃる。どれほど汚れているかご存知なんです。いいです。それでいながら神様はあなたに素晴らしい恵みを与えようとしてくださっています。神様はあなたのその罪深さを知れば知るほど、こんなはずじゃなかったとか、こんな人物だと思わなかったとかと言って失望されてるんじゃない。神はすべてを知った上でなおあなたに救いの御手を差し伸べてらっしゃるんです。見てくださいます。このように私たちのあなたの罪深さを知った上でなおも神様がしてくださったこと、3つの今度は動詞を見てください。4節の中を見ていただきますと、4節に 彼は私たちの病をその後です、負いって書いてます。これは何かを運ぶとか何かを持っていくという意味です。そして4節の次には私たちの痛みを次の動詞担ったと書いています。これは自分の身に引き受けるとか、それを負担するとか、それを背負うという意味です。また3つ目に6節のところに出てきます。最後のところに彼に負わせたという、この負わせたという動詞です。ですから人間の罪を知っておられる神様が何をしたかというと、そのあなたのすべての罪をこの救い主の上に背負わせたというんです。この救い主があなたのすべての罪をその身に引き受けたというんです。そんなことを神様がしてくださったんです。それだけじゃないんです。罪を負ってくださっただけじゃなくて、もう一つ出てきます。罪の裁きを受けてくださったんです。ご説ご覧くださいます。しかし彼はこの生まれてくる救い主は私たちの背きの罪のためにどうなさったのか、差し通されたんです。この差し通すというのは突き刺すとか貫通するという意味です。これそしてその5節に続いてこうあります。私たちの咎のために砕かれたというんです。これは押しつぶすということです。つまり大変な苦しみに遭うという話です。ですからこの救い主はあなたのすべての罪をその身に負ってくださった、引き受けてくださっただけじゃないんです。その救い主が差し通され、そして大変な苦しみに遭うということを言っているんです。ご存知のように死の話です。その救世主はあなたのすべての罪を負って、そして死ぬという話です。差し通され砕かれる。しかしそれによってどのようなことがもたらされるのか、救い主の死のその理由について、何のために死なれたのか見てくださいます。5節の後半です。彼への懲らしめが私たちに何をもたらすと書いてます。平安をもたらす。彼の打ち傷によって私たちは癒されるって5節にあります。神様は私たちの心からその痛みとか悲しみを除いてくださって、代わって我々のうちに平安を与えてくれるって言うんです。そして癒しをもたらすというんです。罪が許されて死の病、この罪から私たちを解放してくださる、その病から私たちを癒してくださる。この救い主が何のためにあなたの身代わりだなと死んでくださったのか、それはあなたに平安を与えるためだ。そしてあなたに癒しを与えるためだ。あなたを罪から救い出してください。そこから解放してください。私たちはこの神のところに行くまで神様の平安を得ることはありません。 どんなものを得てもそのものが私たちに与えてくれるその喜びというのは一時的なものです。でも我々が神のところに立ち返るときに、神はその喜びを与え、そして私たちの心を満たしてくださる。イザヤが言っていることというのは、この救い主が身代わりに死なれたというのは、このような祝福を与えるためであった。ですから驚くべきことをまとめてみましょう。人が何をしているかというと、救い主に対して逆らい続ける選択をしました。彼に背き、自分勝手に生きて、好きなように生きて、この方に対して背を向け続けました。救い主を信じようともしない、救い主に心を開こうともしない、自分勝手に生き続けたんです。でもそんな私たちに対して神がなさったことは、救い主を備えてくださり、その救い主をあなたの代わりに、あなたのすべての罪を負わせて、彼を神様は罰せられるわけです。こういうことを言います。神はこのしもべをご自分の怒りの対象とすることで、罪人に罪の許しを与えようとされたんです。罪を犯しているあなたの代わりに、罪のない主イエスキリストを裁かれた。でも悲しいことに、このような神様の素晴らしい憐れみに対して、人々はそれを心から受け入れるかっていうと、そうではありませんでした。4節見てくださいます。だが私たちは思ったと真ん中から出てきます。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。人々がこの救い主の死を見るときに何を思うか。彼が何か悪いことをしたから罰せられたんだと。人々は思わないんです。この救い主の死は私の身代わりだったって。悲劇です。ここまでして救い主が救いを与えようとしてくださっているのに、その当の罪人たちは何をしているか。彼は自分の罪によって裁かれているんだ。そうしてこの救いを受け入れようとしない。まさに悲劇です。そしてこの悲劇は、このイザヤの時代だけじゃないです。イエス様の時代だけじゃないです。今の時代でも変わってないです。どれだけ多くの人がこの素晴らしい救いを自らの愚かな間違った選択によって逃してしまっているのか。このようにイザヤは予言しました。救世主が来られるって。全ての罪を知った上で、その罪を引き受けて、その罪の裁きを代わりに受けてくださるって。そしてそれによって信じる者たちに平安を与え、そして霊的な癒しをもたらすんだって。救いをもたらすんだ。このようなことをこの救い主はなしてくださる。新約においてのイエス・キリストのその御業を見てみましょう。ペテロがそのことを言います。ペテロ第一の手紙の2章の24節のところにペテロが言うのは、イエス・キリストは私たちの罪を負ってくださったと言います。ペテロ第一の2章の24節に、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われましたって。ちょうど今私たちが見てきたように、イザヤが予言したその救い主が我々のすべての罪をその身に引き受けてくださるように、追ってくださるようにペテロは言うんです。それはイエス様がなしてくださったって。イエス様が十字架の上であなたのすべての罪をその身に引き受けてくださったって。パウロもコリント第二の手紙の5章の21節で、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたって。罪のないお方が罪あるあなたの身代わりとなったんだということを教えるんです。そして二つ目に、罪の裁きを主イエスキリストは受けてくださいました。さっきイザヤはこう言いました。この救い主は差し通され砕かれるって。イエスキリストはローマ兵によってその手と足に釘を打ち込まれました。差し通されました。ヨハネの19章の34節のところに、しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺したとあります。すると直ちに血と水が出てきたって。イザヤが予言した この救世主、差し通されるんだ。そのように言われたように、まさにイエス・キリストは手と足に釘が差し込まれ、そして脇腹はこの槍によって突き刺されたわけです。砕かれたって、非常な苦しみを経験したって。主イエス・キリストが、神がこの世に来られて彼が経験なさった苦しみっていうのは私たちの想像を超えたものです。さっきもルカの福音書の中で見たように、人々から歓迎されるどころか、人々からあざけられ、蔑まれ、そして十字架へと追いやられていくんです。じゃあなんでイエス・キリストはこんなことをなさったのか、その目的まで先ほどお読みしたペテロ第一の手紙の2章の24節は教えてくれます。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは理由です。私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。ペテロが言うんです。イエス様がそうして十字架にかかり、あなたの罪のために死んでくださったのは、あなたをその罪から救い出すためだ。あなたを生まれ変わらせるためだ。ですからそれを罪から離れ、義のために生きると言ったんです。これまで神様に逆らい続けた者たちが、その間違った生き方を捨てて、そして本来作られた、神が望んでおられる目的に従って生きる者へと生まれ変わる、その話です。それをなすために、生まれ変わるために、救うためにイエス様は十字架で死んでくださった。今日私たちはこのイザヤ書の53章の中でイザヤが予言したその救世主を見てきました。この方が一体何をするのか、そして何をもたらしてくれるのか。そして今我々は新約聖書を見るときに、まさにイザヤが予言したその世に来られるはずの救世主、それがイエス・キリストであるということ、そのことを私は明確に言います。イエス様だけです。あなたの罪の身代わりに十字架で死んでくださったのイエス様だけです。罪の全くないお方はイエス様だけです。あなたの罪を知って、あなたの身代わりとなって、自ら進んで十字架で命を落としてくださったのは、イエス様だけです。あなたの身代わりにあなたの裁きを十字架で受けてくださったのは。何のために？それはあなたを愛して、あなたに一番必要なこの罪の許しを、救いを与えるためです。主イエス・キリストはこうおっしゃったの。ヨハネの11章の25節の中でイエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるんです。このようなことを言うことができるのは、この方が命の源だからです。私を信じる者は生きるんだとおっしゃった。なぜそんなことを断言できるか。この方が命を与えることのできる神だからです。そしてその方が、その神が、あなたを救うために来てくださったんです。あなたはどんな選択をなさいます？この救い主に背を向けて、この救い主に逆らい続けて、これからなおもこの救いを拒み続けていくんですか？その罪をやめて、心からこの救い主の備えてくださった救いを受け入れることです。主イエス・キリストはあなたをその罪から救い出し、あなたに平安と、あなたに霊的な癒しをもたらすことのできる約束の主です。約束の救い主です。クリスチャンの皆様、あなたはイエス様の十字架を見上げていらっしゃいます？あなたの身代わりとなって十字架に進んでかかってくださり、あなたのすべての罪を引き受けてくださり、あなたの受けるべき裁きをあなたに代わって受けてくださったこの救い主、その方を見上げて、その方に感謝して、その方に喜んで従っていらっしゃいます？さっきペテロが私たちに教えてくれたように、我々がこの救いに預かったのは罪から離れるだけじゃない、義のために生きるって言ったんです。神の御心に従って生きていこうとするんです。神が喜んでくださることを選択して従っていこうとするんです。 そのように生きていらっしゃいます？それはみんな失敗します。それはみんな弱いです。決心しても次の瞬間に失敗しているのが我々です。でも私たちはこう決心したんです。私たちは私たちを作ってくださり、我々を救ってくださった神様を喜ばせるために生きていこう。そんな風に神の助けをいただきながら歩んでいらっしゃいます。もしそうなら、そうならそのように歩み続けてください。もしそうでなければ、あなたの罪を悔い改めて、今日からそのように主を喜ばせる歩みを始めていただくことです。なぜならそのためにあなたは作られ、そのためにあなたは救いに預かったんです。父なる神様、あなたの尊い恵みを覚えて感謝をいたします。私たちのようにこのように罪深い存在をあなたは憐れんでくださって、このような素晴らしい救いを備えてくださいました。神様、あなたの憐れみは私たちの想像を超えるものです。私たちの理解を超えるものです。しかし御言葉は私たちに、あなたがこのような神であることを明らかに示してくれています。主よ、どうぞ私たちがしっかりとあなたを見上げて、あなたに喜んで従っていく、そんな信仰の歩みを持ってあなたに栄光を表していくことができますように。救われた喜びを、そのようなあなたが望んでらっしゃる歩みを持って明らかにしていくことができるように助けてください。私たちは本当に弱い愚かなものです。どんな時にも、どんな瞬間にもあなたの助けを必要としていますから、私たちを助けてください。そしてどうぞあなたの見せ方のために私たちを使ってください。あなただけが救い主であり、あなただけが私たちの希望であることをこの世に明かしする器として、一人一人を清めて、一人一人を強めて用いてくださいますように。あなたのなしてくださった素晴らしい救いの御業に感謝して、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。